はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月14日日曜日です。本日は第777回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の人ごとを気になりまして、もしもあなたの心に何か残ってしまったらごめんなさい、悪いようなかったんです。今後この番組に興味持ってしまったら、ぜひ今後ご贔屓のほどよろしくお願いいたします。昨日ですね、 YouTube の方にですね、ジャングルクロベが配信されたんですよ。ジャングルクロベ、藤子 F 不二雄さんのね、90周年記念だそうです。懐かしいです。ジャングルクロベ、ネットでね、初配信だそうです。この作品ですね、1973年に制作された藤子 F 不二雄のアニメなんですね。見るの45年ぶりぐらいでしょうかね。制作者は東京ムービーなんですよ。現在はね、トムスエンターテイメントですね。昔はですね、再放送はね、よくされていたアニメなんですよね。ある時からね、パタリとね、再放送されなかったんですね。そして、藤子 F 不二雄さんのね、話題が人気になってますね。なかなかね、その話がすることが少ない作品になったんですね。昔のね、再放送の時にはですね、地方の局なんかでね、まあフィルムが傷ついてるのかね、なんか汚い画像が多かったんですね。しかし今回ですね、結構綺麗な画像なんですね。ちゃんとしたね、綺麗なフィルム残っていたみたいですね。ですけど、オープニングの一部ですね、獅子王っていう少年がいるんですよね。その獅子王のね、股間の部分のね、そこはね、消されていましたね。もしかしたらね、少しね、手直ししてるかもしれませんね。その割にですね、最後の制作の部分ですね、ちゃんとですね、東京ムービーの文字で嬉しかったです。今ですね、すべての作品ですね、トムスエンターテイメントに変えられているんで、ね、ちょっと悲しく思ってたんでね。子供の時本当に好きだったんですよね、ジャングルクローベね。もう大杉久美子さんのね、うんらんらん、うんらんらんってね、元気になるオープニングと、あとはエンディング。クロベのね、しっちゃかめっちゃかね、落ち着きのない動き。これは非常に面白くてね、見ていて元気になっていました。ですけどね、自分子供の時ですね、前半部分のね、クロベのね、話はあんまりですね、好きじゃなかったんですね。っていうのは、クロベですね、魔法で解決しようとするんですね。子供の子にずるいなと思ってたんですね。その魔法はですね、大体クロベの魔法が、ね、失敗するんですね。それもですね、魔法を知らない人、対等じゃない人にですね、魔法という武器を使うのは、これはずるいなと思ったんですよね。前半の方にですね、話題として出てきてましたね。クロベのジャングルのね、故郷に住んでいる奇妙な動物たち。二足の象みたいなパオパオだとかね、あるいは強敵な豚ゴリラだとか、また、デンデンワニだとね、名前で出てきたんですね。それはもったいないなと思ったんですね。パオパオはね、途中から出てくるようになったんですよね。あと、弟赤べが出てきましたね。なんか俺って、九太郎と王子郎みたいだなとかね。で、ピンピン丸とちび丸みたいだなと感じになってきましたね。あ、また同じようなパターンになってきたと思ってね、ちょっとね、つまらなく思ってきたんですよね。そしたらですね、後半ですね、ライバルのね、ガックっていうキャラクター出してきたんですよ。これでね、突然面白くなったと思ったんですね。だってガックですね、クロベと対等以上の能力のね、持ってるんですね。で、それと、クロベが戦う話になったんですよ。しかもですね、学校はですね、クロベのね、故郷と通じるですね、もうバオバブの木を使いましたね。そしてクロベのね、故郷と通じているですね、バオバブの木を使いましたね。毎回ですね、故郷の珍獣を連れてくれるようになったんですよ。それによってですね、ドラえもんのね、発明と同じパターンだったんですね。どんな風なね、珍獣出てくるのかなって、毎回ワクワクするようになったんですね。その分ですね、ストーリーはね、前半に比べて単純になったんですね。でもね、そのやっぱりワクワク感って面白かったんですよね。同時期ですね、藤子 F 不二雄さんではね、日テレのドラえもんってなったんですね。今の朝日テレビのね、ドラえもんじゃないです。その前のドラえもんね。そっちの方ですね、 後半の方ですね、ガチャコっていうですね、ドラえもんのライバルキャラを出してきたんですよね。そっちの方はね、あんまりうまくいってなかったですね、ライバルキャラね。でもね、こちらの方ですね、ガックが出てきたらね、非常に面白かったなと思って私見てたんですね。で、そんな風なね、思い入れのある作品だったんですね。この監督はですね、出崎治さんなんですよ。ね、名監督、出崎治さん。そしてあの作画監督はですね、樺島由紀夫さんなんですね。というわけで、出崎治さん、樺島由紀夫さんというのはね、あのエースを狙いとかね、ガンバの冒険のコンビなんですよ。面白い作品になってるはずですよね。そして、あの黒部の声がですね、昔のドラえもんのスネ夫の声のね、肝付兼太さんなんですね。肝付さんと言いますね、あジャジャマルピッコロ、ポロリのね、ジャジャマルの声、あるいは銀河鉄道999のね、車掌さんの声ですね。そして、黒部に、ね、振り回される獅子王の声はですね、杉山和子さんなんですよ。杉山和子さんというとね、魔法のまこちゃんのまこちゃんの声だとかね、ガッチャマンのシアトリのジュンだとかね、アルプスの少女ハイジのハイジだとか、ね、キテレツ大百科のね、コロスケのね、後半のコロスケの声ですね。そしてお母さんがですね、増山栄子さんでね、峰藤子、それからバカボンのママ、キューティーハニーですからね、懐かしいなと思ってね、見ておりました。で、この作品ですね、東京ムービーが制作ですよね。制作局でね、作画ですね、A プロなんですよ。A プロ。ね、ど根性ガイルとかね、作っていた会社と同じなんですね。非常にですね、この頃ですね、油の乗った作品が多いんですよ。ということで、この作品がですね、長年封印されてたのはね、非常に残念だなと。まあ、今回ですね、見るようになって、非常にね、嬉しく思ってます。まあ、封印されていたのはですね、黒部がですね、まあ、アフリカから来たね、部族の出身っていうのでね、黒部の姿が黒人差別だとかね、黒人蔑視になってるんじゃないかっていう配慮があったんですね。1980年代にね、いろいろとね、そういった配慮が始まったんですね。例えば、カルピスのね、マーカーのね、美味しそうに飲んでるカリカチャーされた黒人の絵だったんですね。それは消えちゃったりとかね。また、あと、絵本のちぶくろさんぼ。まあですね、その配慮からね、絵本がね、消えたりとかしたんですね。まあでも、ちぶくろさんぼなんかはね、アフリカじゃなくて、インドはね、舞台なんですよね。インドの勇敢な少年の話なんですかね。なぜね、消えちゃったのかな、不思議でしたね。今は戻っているようですからね。その波がですね、かつてですね、制作された漫画だとかアニメに、それにね、被ってきたんですね。来ちゃったんですね。それで、まあ、長年封印されていたんですね。ですも、途中でね、例えばドラえもんのね、劇場用の映画でしたかね、のび太の宇宙開拓史なんかでね、パオパオがですね、とか、デンデンマンとか出てきたんですね。ああ、懐かしいなと思ってね、見たんですね。で、最近になりましたね、ちょっと行き過ぎた配慮じゃなかったかというね。っていうんで、2015年の DVD がもう発売されていたんですね。このようにですね、今回ですね、誰でもね、見えるなとはね、YouTube で配信される日が来るとはね、非常に嬉しく思っています。というわけでですね、今回はですね、久々にジャングルクローブを見ることができて、ね、非常に楽しかったよという話でした。ぜひ皆さんにね、見てほしいなと思っております。ですもこのようにですね、特撮アニメですね、封印された作品が多いんですよね。そういうのもね、そのうちね、公開されてくれるようになるといいなというふうに思っております。はい。それではまた次回よろしくお願いします。ペンキションとかの話をお付き合いくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。